レルヤ。します。のぞむ君がですね、分かりやすく丁寧に、今回のですねレポートしてくださったので、私はちょっとだけ短く、もう10分か15分ぐらいだけですね御言葉分かち合いたいと思いますけども、本当に昨日のですね境町レボリューションですね、素晴らしい時でしたね。でもね、私やっぱ思うんですよ、なんか本当にこれはもう続けていかんといけないんじゃないかなってね、栄町が本当に勝ち取られていくまでですね、本当に、あの御言葉であるように3度、なぜ3度だけでやめたのかじゃないですけどね、2度3度でやめないで、本当に5度6度本当に何度でもですね、打っていく、そういう本当にことをですね思わされ、でも本当にそれと同時にですね、御国が本当にこの地に来ていることをですね、こう感じ、すごいこう希望というかですね、本当に夢にですね溢れた時間だったなということを思わされました。さらに私たちは本当にこの街のためにですね祈っていきたいと思います。はい、先ほどですね出た写真の中で、一つですね、のぞむ君が少しさらっと分かっちゃってくれましたけども、ここからイエス様がエルサレムを見て嘆かれましたって言ってたあの写真があったの分かります？覚えてます？多分マサちゃんに言ってもパッと出せないと思うのであの、まあそういう写真があったんですよ。ここからオリビアもちょっと下ったところでですね、ここからエルサレム見てイエス様嘆かれましたって言ってたところなんですけど、ちょっとそこの箇所をですね読んでみたいと思います。ルカの福音書の19章ルカの福音書の19章の41節から44節、ルカの福音書19章の41節から44節、前にも出ますけど、私読みたいと思います。ルカの福音書19章の41節から44節。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。都を見られたイエス様はですね、その都のために泣いたって書かれてるんですよ。涙を流しながらそのエルサレムを見たわけですね。じゃあなぜイエス様は泣いたんでしょうか。なぜそのエルサレムを見てイエス様は涙を流した、泣かずにはおれなかったんでしょうか。エルサレムが、もっと言ったらイスラエルが神の訪れの時を知らなかったから。だからその時を逃してしまったイスラエルはこれから敵の国に包囲されてしまう、この国が滅びてしまう、この町が奪われてしまう、そのことに嘆きを持ってイエス様は泣かれたということが書かれてるんですね。皆さん、イスラエルの民はメシアを待ち望んでいたんです。そうですよね。旧約のあの時代から予言された、約束からされたそのメシア、救い主の訪れをずっと彼らは待ち続けていた。そしてついにイエス様がメシアとしてこの地に来られたんです。新約聖書を読んでたらですね、イエス様の歩みを見たら明らかにイエス様は自分がメシアだということを分かりやすく表現してるなということはいっぱいあるわけですよ。もうユダヤ的に文化で見たら、いやこれメシアしかやらんやんっていうようなことをイエス様やってるわけですよ。私なんだよそれはっていうことをずっと語ってるわけです。でも結局彼らは待ち望んでいたのに、そのメシアを悟ることできなかった、知ることできなかった、神の訪れの時を知らなかった。そのことに胸を痛めたイエス様が都を見て泣かれたんですね。あ、エルサレム、エルサレム。イエス様は 失われた人を探すためにこの地に来たと言っています。ルカの福音書19章ちょっと開き、19章の10節ちょっと読みましょうか。これザーカイに対してですね、ザーカイが救われた時イエス様が言った言葉ですけど、ちょっと読みましょうか。皆さんで3、はい、アメン。人の子は、つまり私は失われた人を探して救うために来たと言ってるんですけども、この前にですね、イエス様はこういうことを言ってるんですね。ザーカイに対してこう言われたの。イエスは彼に言われた、今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なのですからって言ったんですよ。なんでそんなことわざわざ言ったのか。アブラハムの子とは何でしょうか。イスラエルです。まあユダヤ人というか、この人もアブラハムの子、イスラエルではないか。人の子は失われた人を探して救うために来た。もう一箇所聖書を読みたいと思いますけど、マタイの福音書15章、マタイの福音書の15章15章24節、これはですね、スロフェニキアの女というですね、まあ、異邦人の女が、イエス様とやってきてですね、そして、私を憐れんでください。娘が悪霊に疲れてるんですから助けてくださいと言って、イエス様に懇願した時に、イエス様がですね、その人に、その女に向かってですね、なんと言ったのかっていうことですね。ちょっと15章24節読みたいと思います。じゃあ皆さんで読みましょうか。3、はい。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされてはいませんと言われた。つまり、いや、私は異邦人ではなく、イスラエルの家の失われた人のもとにしか使わされてないとイエス様言ったんです。私は失われた人を探して救うために来た。その失われた人とは何なのか。イスラエルの失われた羊。イエス様が探していたのは、イスラエルの家の失われた人ってことをここではっきり言ってるんですよ。失われたという言葉はあります。これはただ神のもとからいなくなってしまったということではなく、実はですね、この失われたという言葉、これはギリシャ語でアポステイミーという言葉です。アポステイミー、これどういう意味か。これね、砕かれたっていう意味なんですよ。砕かれている、心が柔らかくされている、砕かれている。もっと違う言い方をですね、イエス様はした。それはどういうふうにか、心の貧しい人は幸いですって言いましたよね。あれも同じですね。砕かれている、自分の力ではどうすることもできない、私ではない、後ろめされている、砕かれている、主にだけ望みを置いていくってことです。砕かれた、砕かれたもの。なぜイスラエルは神の時を知ることができなかったのか。戻りますけど、救いには皆さんいいですか、砕かれた心が必要だということなんです。救いはそこにあるんです。救いは私たちに訪れるんです。でもその救いを受け取るためには砕かれた心が必要だってことなんですよ。イエス様は砕かれた人たち、失われた人、アポステイミ、砕かれた心の貧しい、自分の力では頼ることできない、もう主にだけ望みを置いていく、イエス様の名も呼び求めていく、そのような砕かれた人たちを探して救うために来たと、ここではっきり言われているわけです。救いには砕かれた心が必要。自分が神から離れていること、神から遠ざかり、このままだと滅びに向かってしまうこと、そして神を必要としていること、罪の中にあり、自分こそ救いが必要だと、そのことを悟っている。それを悟らなければ、神の訪れが来ていてもその時を知ることはできないんです。私今回ですね、イスラエルに8回目のイスラエルだったんですけど、まあ大体どこの場所もですね、まあ結構複数回というかですね、でまあ感動はありますけども、なんかこう どちらかというとこう何ですか、いい場所ですよねっていうか、なんかこう皆さんが感動してるのを見て微笑んでるような感じだったんですよ。いいっすよね、ここ本当最高ですよねみたいな感じの立場。そんな私がですね、3回目か4回目ぐらい行ったある場所でですね、今回ね泣かずに折れなかった場所があったんですよ。それがラヘルの墓と言ってね、ユダヤ人たちがもう24時間ですね、ほとんどあそこは本当にずっと祈りが捧げられている、もうずっと祈ってる場所。ラヘルって分かります皆さん、ラケルのことですね。あのヤコブの愛した妻ラケルはですね、あのさっき出てきましたあのアブラハムたちと同じ墓にいないわけですよ。レアはそこにいるけどね、ラケルは別の場所に葬られてるので、そのラケルの墓というのがあって、ベツレヘムのところにね、でそこでいつも祈りが捧げられているんです。そこはユダヤ人たちにとってもすごく神聖な場所で、すごく重要な場所。特にその場所で捧げられている祈りは、離散したイスラエルが帰ってくるようにという祈りがずっと捧げられているんです。で私ね、そのラケルの墓に、まあ、今回も入っていってですね、まあ、よくいつも入っていくん でこうやってユダヤ人たちが見ながらね、そしたらね、その日ちょうどそのイスラエルの中でもすごく有名な、もうすごいあの影響力のあるラビが、ラビって沢口先生のことじゃないですよ、あの正統派のユダヤ人の正統派のラビがですね、ちょうど来てたんですよ。でそのラビがね、こう祈りを捧げてたので、その祈りをずっと見てたらね、涙が出てきてね。ユダヤ人の人たちってそんな感情的に祈ることないんですよ。どちらかというとこういう感じでですね、淡々とこう祈ってるわけだよ、ね、もうなんかずっと決められたセリフをずっと言ってるような感じで祈ってるんだけど、そのラビね、本当に泣きながら祈ってたんですよ、叫びながら。で私その姿とかを見ながらね、もう涙が出てきてまなと。でちょっとその時の映像をですね、皆さんに見てほしいと思いますけど、できますか。この真ん中の揺れてるあの白いシャツの人がそのラビです。ピアノ弾いてもらっていいですか。聞き取れた人、彼が何て祈ってたか聞きましたか。アドーナイ、ホシアナーって言ってたでしょ。ホシアナーって何か分かります。ホサナと同じことですよ。ホサナ、ヘブル語でね、ホシアナー、アドーナイ、ホシアナー、どういう意味か分かりますか。皆さん、死を救ってくださいって意味なんですよ。アドーナイ、ホシアナー、死を救ってください。ラビが泣きながら、イスラエルを救ってください、アドーナイ、ホシアナ。私その言葉をですね、聞きながらその姿見て涙が止まらなくなってね、本当にこの祈りがずっとイスラエルで捧げられているんだって思った時にですね、私自身も主よ、イスラエルを救ってくださいっていう思いにもなったし、同時にね、本当に砕かれた心で 私も主の救いを求めるものでありたいって思わされたんですよ。アドナイホシアナ、私たちはどうでしょうか。どれほどの砕かれた心で、どれほどの砕かれた心でこの地の救いを願って祈ってるでしょうか。どれほど砕かれた心で、アドナイホシアナ、主を救ってください、私の家族を救ってください、私の友達を救ってください、私のこの国を救ってください、町を救ってください、そしてイスラエルを救ってください。イエス様の訪れを知ることができなかったイスラエルはですね、その時からずっとその祈りを捧げているんですよ。アドナイホシアナ、主を救ってください。主はどれほどの思いでイスラエルを見ているのか、どれほど張り裂けそうな思いで見ているのか、イエス様はどれほどの思いで涙を流されたのか。本当に彼らがですね、それがイエス様なんだ、その救いがイエス様なんだ、そのことを本当に悟るために私たち祈る必要ありますよ皆さん。そして同時に私たちも祈る必要があるんです。救いを祈りましょうよ。救いを求めるんです。アドナイホシアナ。イエス様がこの涙を流されたこの箇所、そのすぐ後にある重要な啓示が書かれてるんですね。それが祈りのような啓示なんです。そのすぐ後にどのような話が載っているのか、イエス様が宮に行き、そしてその宮をですねこう散らされ、そして私の家は祈りの家と呼ばれている書いてるじゃないか、そのことを言ったのはそのすぐ後なんです。涙を流されエルサレムを取りなし、そしてイエス様は宮に行き祈りの家を宣言したんです。皆さん、これはただ偶然のつながりではないと私は信じます。その心を持ち、砕かれた心を持ち、この町を抱き、この国を抱き、イスラエルを抱き、私たち教会がすべきことは何でしょうか。祈りの家として主の訪れを待ち望むんです。そしてこの町、この国を取りなし祈り続けることではないでしょうか。ただその場所に行きぼーっとしてて祈りを、それじゃないんですよ。アドナイホシアナ、主を救ってください。彼は見ましたよね皆さん。結び泣きながら、もう泣きながら祈ってたんですよ、あのラビで。アドナイホシアナ、私たちも本当にその心を持ってですね、イスラエルを、そして本当に日本を取りなし祈るものでありたいと思います。あのラヘルの墓で彼らが祈っていた祈りをですね、よく聞いてみるとですね、それがその中にですね、このような言葉が出てきたんですね。バルアバベシェブアドナイ、皆さん分かりますか。バルアバベシェブアドナイ、詩編の118編の26節から書かれている、主の御名によって来られる方に祝福があるように、主の御名によって来られる方に祝福あれ、主の御名によって来られる方に、バラバメシェムアドナイ。皆さん、その言葉は皆さん分かりますよね。マタイの福音書23章、最後開きたいと思いますけども、そして共に祈りたいと思います。マタイの福音書23章の37節から39節、イエス様はエルサレムに対してこのように言われているわけです。マタイの福音書23章37節から39節をお読みしましょう。3、はい。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがヒナを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます、祝福あれ、主の皆によって来られる方にと、あなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありません。祝福あれ、主の皆によって来られる方にと、あなた方が言う時まであなた方は私を見ることはない。 でも皆さん、彼らは今その言葉をまさに宣言し告白し祈ってるんですよ。祝福ある死ぬまでやって来られる方に、バルアバベシェムアドナイホシアナアドナイホシアナ。これは言い換えたら、その言葉を彼らが叫びるときに、もう一度主のことを見ることが、もう一度来るということではないでしょうか。皆さん、本当にその時が近づいている。イエス様が本当に来られる時は本当近づいている。皆さん、いよいよ彼らはですね、本当に祈ってるんです。アドナイホシアナ。私たちも本当にイスラエルを取りなし、今日今日私たちがすべきことに目を向け、そしていよいよ本当に祈りの生活をですね、送るものでありたいと思います。そして本当に主の訪れを待ち望んでいく、この国のため、この町のため、アドナイホシアナ、主を救ってください。涙を持ってそのことを取りなし祈る、そのようなものでありたいと思います。一言祈りします。イエス様、感謝します。祝福あれ、主の皆によって来られる方に、あなた方はそのことを言う時まで私を見ることはないと、イエス様はその当時エルサレムを見て嘆かれました。しかしイエス様、あなたにはもう聞こえているはずです。彼らはまさにその言葉を言って、今夜も寝ずに泣きながら彼にイエス様、あなたに向かって祈りを捧げ始めています。イスラエルを見るときに、私たちは本当に自分自身の歩むべき道、今何をすべきかということを本当に教えられることを感謝します。私たちもアドナイホシアナ、主を救ってください。イスラエルを救ってください。日本を救ってください。境町を救ってください。私の家族を救ってください。友人を救ってください。学校の友達を、職場の同僚を救ってください。そのことを涙を持って祈るものと変えてください。いつまで私たちは自分たちの生活の中に囚われているでしょうか。いつまでそのことに対して目を向けれなかったでしょうか。主よ、どうぞ私たちの心に目覚めを与えてくださって、本当に友の救いのために、家族の救いのために祈るものと変えてくださいます。お願いします。そしてバルハバベシェムアドナイ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にと、あなたを迎えることができますように、どうぞ導いてください。その目覚めをどうぞ私たちのうちに今日与えてくださいます。お願いします。イエス様によってお願いします。アーメン。どうぞお立ちください。